ご婦人の皆さんの賛美ありがとうございました。それでは早速ですけれども聖書を拝読いたします。今日の聖書箇所は旧約聖書イザヤ書第53章でございます。旧約聖書はイザヤ書の第53章最初に4節から6節を拝読します。今日のテーマは BC700 年のキリストについての予言です。紀元前700年のキリストについての予言、これがテーマでございます。イザヤ書は第53章4節から6節拝読します。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが、私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ苦しめられたのだと。しかし、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。一言だけお祈りいたします。父なる神様、今日のお言葉を感謝いたします。ご聖霊が御言葉を祝福してください。語る衣を清め、恵みを取り付くことができますように導いてください。そしてお一人お一人の心に御言葉が届くように祝福してください。御手に委ねて主イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここには主イエス様がこの世にお見えになる700年前のイエス・キリストについての予言が記されております。予言者のイザヤは神の御霊の導きによってイエス・キリスト様の受難を予言したわけです。それもかなり詳細に予言したわけでございます。どうして700年前にこれが言われたことであるかと申しますと、その根拠は預言者のイザヤが活躍した時代はユダ王国のウジヤ王とかヒゼキヤ王が支配した時代で、その時代はキリストより700年ほど前のことであるからなんです。またこの今日の箇所がキリストについて書かれていると言えるのは、この53章だけで28回彼と三人称の人称代名詞が出てまいりますが、この繰り返し彼と言われている人物が新約聖書ではイエス・キリストとして引用されているからなのでございます。例えばヨハネの 12-41 節にこうございます。イザヤがこう言ったのはイザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのであると書いてございます。また使徒の働きの8章には多くのクリスチャンの皆さんご存知と思うんですが、サマリアで伝道していたピリポという人がエチオピアの宦官をキリストに導く出来事が記されております。神様が彼に近づきなさいと言われるので急いで近づきました。そうしたらちょうどエチオピアの宦官は巻物の聖書を持って 読んでいた。その箇所は今日読んだイザヤ書の53章であったわけです。そうしてピリポはこの53章のところからイエス・キリストのことを述べ伝えて、エチオピアの宦官が救われたことが書いてあります。これらの理由からこの聖書の預言はイエス・キリスト様のことであるということがわかります。イザヤは他にもイエス様が処女から生まれることを予言しております。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けると7章の14節に書いてあります。また9章の6節7節のところを見ますと、この救い主がどのようなご性質のお方かということを、まあ、予言しております。今日私たちは紀元前700年のイエス・キリストの受難の予言を共に学びたいと思います。まず第一に見たいのはキリストが拒絶される予言でございます。イエス・キリストがこの世に現れてもこの世に拒否されるというその予言でございます。53章の1節から3節を見ていきますと、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病をしていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊はなかったとございます。神様はイエス・キリストを救い主として人間の姿でこの世にお使わしになったわけです。それがイエス様の降誕でございます。神様が人間世界に直接介入されたんです。あの初代降誕は奇跡ですけれども、神様の直接の人間世界への介入なんです。なぜならそれをしないなら神に背いている人類は滅びてしまうからです。ですから神様は超自然的な奇跡の方法で罪のない御子救い主をこの世にマリアを通して送られたわけなんです。ところがイエス様がお生まれになるときに、この世はイエスのご降誕をどのように迎えたのかといえば、無関心、非協力的であったわけです。宿屋には彼らのいる場所がなかったのです。それで家畜小屋に行かれ、そこで生まれて貝羽桶に寝かせられたのです。神が救い主をこの世に送られた。神の御子が生まれた。人類の救い主が神様から送られたというのに、この世は冷淡であったわけです。今の天皇陛下がお生まれになった時、年配の方々は歌を学校で教えられ、その誕生を褒め歌い、そして提灯行列をして喜び祝ったというんです。それは新しい 神の子が日本に生まれたということの喜びであったわけです。今その歌歌っている人ありません。でも当時はそうした、そうなのです。私は二人の方から実際聞いてるんです。神が御一人ご救い主をこの世に送られたのに、この世は無関心、非協力、誰も生まれる場所を提供しなかったんです。拒絶したんです。ヘロドというユダヤの王はイエス・キリストがユダヤの王になるということを聞くと、幼子のイエスを殺害しようとしました。またイエス様が30歳になられて神の国の福音を述べ伝え始められると、この世は冷淡でした。一部の信じる人を除いて歓迎し受け入れることはなかったわけなんです。これは何を意味しているんでしょうか。この世は罪人の国である、この世は神に背き神に敵対している国である、そしてこの世に住んでいる人は皆罪人であるということです。罪人とは神を認めず、神を崇めず、自分勝手な道を歩んでいる人を言うわけです。人間は皆罪人なのです。罪を犯すから罪人なのではなく、罪の性質を持っているので罪を犯すわけです。すべての人は罪人であるわけです。イエス・キリストがこの世にお生まれになったというのに、この世は拒絶したわけなんです。この世はキリストを歓迎せず挨拶もしなかったわけです。どんなお気持ちであったかと思います。私は今まで私に問題があると思いますが、挨拶されなかった人あります。向こうからいらっしゃって私だと分かると道をそれた人はあります。私に問題があると思います。私は挨拶しようと思いましたが、その人は横向いたんです。私はある元旦礼拝の時にね、救急街道の時に玄関でおめでとうございます、おめでとうございますとお見えになる人に挨拶していました。ある人は私にこう言ったんです。おめでとうじゃない。皆さんは挨拶されなかったことありますか。顔を背けられたことありますか。私は自分に問題があるので、そのようにされたので私は別に問題ないです。しかしイエス・キリストは神の子であり完全なお方なんです。それも人を救うためにこの世にお見えになったんです。ところがこの世はイエス・キリストを拒否し拒絶したんです。十字架につけました。イエス・キリストが私は神の子であると宣言したので、何人も奇跡をもって助けましたが、イエス・キリストがご自分で私は神の子だと主張すれば十字架につけようと叫んだんです。その十字架につけようと叫んだ人たちの中にはキリストの奇跡を見た人が何人もいたと思います。 その奇跡の恵みに預かった人もいたと思います。しかしながらキリストが私は神であるということを言えば十字架につけようと叫んだんです。キリストが十字架につけられたのは人間の罪のためです。私たちは皆罪人なんです。私たちは皆自己中心であれば、私たちは自分が中心として生きているなら、自分が大事だというそういう考えで生きているなら、キリストが神であると目の前に現れたらどうするでしょうか。悔い改めるでしょうか。そうでなければ心の中で十字架につけようと言うんじゃないでしょうか。水野源蔵さんが言っております。この方は瞬きしかできない人なんです。キリストを十字架につけよう、十字架につけよう、十字架につけようと叫ぶ群衆の中に私もいたと。真実だと思います。キリストは神の御子はなぜ十字架につけられたんでしょうか。人間の罪のためであるわけです。イザヤはイエス様がお生まれになる700年も前に神の霊感を感じて救い主キリストがこの世にお見えになると拒絶される、この世は冷淡にキリストを扱いキリストを見捨てる、そのことを予言したわけです。もう一つのことを予言したわけです。それはキリストが身代わりになられる予言でございます。キリストが身代わりになられる予言でございます。53章の4節まことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った、だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は全ての主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている羊のように彼は口を開かない。しかし虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の地から断たれたことを。イザヤはさながらイエス様の苦しみを目撃したかのように予言しております。ここでキリストの受難について3つのことが言われています。まず1つのことは、キリストは罪はなかったが私たちのために苦しまれたということでございます。3節彼は蔑まれ人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。イエス様は言われました。狐には穴があり空の鳥には巣があるが人の子には枕するところがないとおっしゃいました。なんということでしょうか。当時の世界は友人隣人のために家を解放してもてなす、それは 当時の習慣であったわけです。他の人たちのためにはどうぞどうぞとしたんです。でもイエス様のためにはしなかったんです。それはその人たちが罪人でありイエス・キリストは神であるからなんです。イエス様は全く罪がないんです。人を救うために来られたんです。しかしながらこの世で恥ずかしめと苦しみを受けられたわけです。もう一つのことが言われています。私たちの罪を負われたということです。身に負われたということです。6節からもう一度、この6節は福音の真髄であると言われています。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていた。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の血から断たれたことを。イエス様は悪く訴えられました。弁解されなかったんです。裁きの席で偽りの証人が立てられました。そして間違った証言をしたんです。イエス様はそれは間違いだ、それは嘘だと、私はそんなことをしていないと言われなかった。その非難、悪口を全部受けられたんです。黙って受けられたんです。黙っているということは私たちのことを身に負い、私たちの立場になられたということじゃないですか。例えばね、私ね、法律を破っていないのに、法律を破っているように言われたら必ず言います。やってません、やってません、やってないんです。一生懸命言うと思います。私は弁解することができるんです。なぜなら私には法律を破るということで罪はないからなんです。私はやっていない、私はやってない。でも私が本当に法律を破ってたら、そして罪に問われたら、私は弁解する資格がありません。なぜなら私は自分で罪を犯せるからです。イエス・キリストは罪がなかったんです。弁解することができるんです。しかし弁解されませんでした。その言いなりになられたんです。黙ってました。一心に受けられたんです。私たちの罪を負われたということだと思うんです。もう一つ、三つ目は、キリストは私たちのために十字架につけられたということでございます。五節に戻ります。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちの背きの罪のために差し通された。旧約聖書を見ますと、処刑されるのはいつも人々を石打ちにして殺すことになってるんです。本当にその人の証拠があるなら、みんな石を持って投げたんです。ところが それがユダヤ人の処刑されるイメージなんです。でもここで差し通されると書いてあるんです。これ差し通されるというのはどういうことでしょうか。これ意思と関係ないんです。これは国と関係があり、これは槍と関係があります。すなわちイエス・キリストは石打ちにされるのではなく、十字架につけられて槍で刺し殺されるということじゃないですか。予言するイザヤはそのことを不思議に思ったかもしれませんが、神様がそのように言われたので彼は刺し通されると言ったんだと思います。いずれにしても私たちの罪の問題を解決するためにイエス・キリストは十字架で身代わりになって死んで、私たちの罪を贖い償ってくださったわけでございますね。罪の問題の解決ということについて言いますと、一般的な宗教に共通しているのは、そのためには良い行い、また努力をしなければならない。これがほとんどの宗教の罪を解決する方法であるわけです。そう教えるんです。しかしキリスト教の特徴はそうじゃないんです。だからあなたは良い行いをしなさい、努力をしなさいと言わないで、また自分で生贄を捧げなさいと言わないで、私たちのために十字架にかかって身代わりとなってくださったキリストは私たちの救い主であるので、イエス・キリストを信じなさい、救いは恵みと信仰によるというわけでございます。いずれにしてもイザヤはキリストの身代わりを予言したわけです。全く罪のない神の御子がこの世で侮られ退けられ、十字架で恥ずかしめと苦しみを受け、私たちを救ってくださったんです。私たちクリスチャンはこのキリストの十字架の犠牲、贖いの御業ということを忘れないようにしたいものです。キリストの打ち傷で私はやらされた、キリストが私の身代わりになって、私が受けるべき刑罰を受けられたので、私は救われていると、このことを忘れないようにしたいものです。そうすれば私たちはいつも感謝することができるんじゃないかと思うんです。一人の青年がね、自分のお母さんをとっても恥ずかしく思ってたんです。友達に紹介するのを控えてました。お母さんのことを言わないで、家に友達呼ばなかったの。お母さんのこと恥ずかしいからです。なんで恥ずかしいか。お母さんの顔は目、鼻、耳、口は皮膚が引っ張り、歪み、髪の毛の何分の一かは剥げ落ちていたからです。ある時その少年はお母さんに、お母さんはどうしてそんなんなのと聞きました。そしたらそのことを教えてくれたんです。お前が小さかった時、ストーブの上にやかんが置いてありました。 よちよち歩くで行ってつまずいてそのストーブに当たった、その瞬間熱湯が落ちてきましたが、お母さんがお前のところへ走って行ってかばいました。そしたら熱湯はお母さんの上に落ちたんです。その少年はお母さんありがとうと、ごめんなさい、お母さんは僕を守り救うためにそこまでしてくれた。彼はお母さんの考えが変わったんです。お母さんは僕を守ってくれた、自分を犠牲にして僕を守ってくれた、世界一だと。それから彼は喜んでお母さんを紹介し、お母さんを讃えたというんです。もし私たちはね、イエス様が私を罪と滅びから救うために、恥ずかしめと苦しみをお受けになり、命までお捨てになったということをいつも教えられて覚えているなら、イエス様に感謝するはずじゃないですか。人は全世界を設けても自分の命を損すれば何の得になりますか。私たちは貧しくても永遠の命がある、死んで天国へ行ける。なぜか、こんな罪人のために神の御子が恥ずかしめと苦しみを受けて十字架で身代わりとなって死んでくださった。このことのゆえに私は救われていると、このことをいつも覚えて歩んでいきたいと思うわけです。もう一つ、キリストが復活される予言をイザヤはしたわけでございます。53章の9節、彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を代価のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。旧説はキリストの葬りの予言です。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。イエス様は犯罪者として十字架につけられたんです。ですから墓は犯罪者の墓が当然なんです。彼は犯罪者の墓に葬られたんですか。実はね、アリマタヤのヨセフというお金持ちの新しい墓に葬られました。皆さんは思ったでしょう、彼は犯罪者だから犯罪人の墓です。ところが葬られる、いざ葬りの段になると、彼はお金持ちの大きな新しい墓に葬られました。これ成就したんです。また10節11節はキリストの復活の予言です。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を代価のために生贄と捧げるなら、彼は末永く、つまり永遠に子孫を、神の子を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。 彼は葬られたんですから、葬られた人が子孫を見るというのはどういうことなんでしょうか。蘇る、そしてどんどん救われる人を見続けるだろう。それは罪がないのに十字架にかかって死なれたから、三日目によみがえらせられ、永遠の救い主になられた。そして信じる人を末永くいつまでも見て、そうして満足するだろう。今もイエス様はキリストを信じて救われる人を見て喜ばれていると思います。十字架は苦しいことであったが、それを見ることができる、それは幸いなことだと言われたと思うんですね。今までですね、この世に生まれた人で予言されていて生まれた、処女から生まれた、どういう人生を送るか予言されてて、その通りに生きた、そして罪がないのに十字架で死に葬られて三日目によみがえった、そんな人いるでしょうか。予言されていて予言通りに生まれて、罪がないのに十字架にかかって葬られて三日目によみがえった人、ご存知ですか。キリスト以外ご存じないと思うんです。ということはキリストは誰なんですか。私たちと同じ罪人でしょうか。違うということです。イエス・キリストこそ誠の神であり救い主だということです。キリスト以外に救いはないということです。キリストは言われたの、私が道であり真理であり命です、私によらなければ誰一人父の身元に来ることはありません。この方以外には救いはありません。非常に独断的な言い方なんですね。私もだいぶ前に救急街道時代に毎週南千里の駅でハンドバイク持って伝道してました。私が道であり真理であり命です、垂れ幕が置いてあります。私はハンドバイク持って、イエス様は救い主です、イエス様だけが救い主です、なぜならイエス様は神の子で十字架にかかって死んでよみがえられました、信じるだけで救われます、イエス様だけが救い主です。私の20メートル離れたところで天理教の発表を来た人が拍子に持って黙ってカチカチ、小さい台の上に天理教のパンフレットを置いてやったんです。希望の方は持って帰ってください、カチカチ、私は反対側でイエス・キリストだけが救い主です、イエス・キリストしか救う方はありませんと言ってた。ある紳士がね、君それ言わない方がええよ、君のマイナスになる、あの天理教のお兄さん見てみ、黙ってやってくれないか、何がイエス・キリストだけが救い主なんや、それは君のマイナスだし、キリスト教のマイナスになるから、キリストだけが救い主だというのはやめなさいって言ったんですね。僕は本当かなと一瞬思いました。本当に間違ったことを言ってるのかなって、そう思いましたね。祈りました。いやそうじゃない、キリストしかいない、キリストだけが神の子であり、キリストだけが罪がないのに十字架にかかって死んでよみがえられた、キリストだけが救い主である、信じるだけで救うのはキリストしかいない、繰り返し繰り返しやりました。このイザヤ書の53章は何を意味しているんですか。キリストの700年前なんです。その通り成就しています。イエス・キリストは まことの唯一の救い主だということです。もう一つ意味することがあります。この予言が詳細に成就しているということは、聖書は間違いのない永遠の生ける神の言葉であるということです。神の御言葉は生きているということです。それは決して朽ちていくことがないということです。その言葉は必ずなるということです。御言葉が種に言われていますね。種、命の種。皆さん、4000年前のね、ピラミッドの壺の中から4000年前の穀物の種が出てきたんですよ。4000年前でカラカラなんですよ。カラカラなんです。それがきれいな土に埋められた。どうなったと思います？出てきた。芽が出てきた。種は生きている。4000年間生きていた。この神の言葉、命の言葉の種は生きている。必ずなる。私たちはこの聖書の言葉に信頼を置くことができる。この言葉に私たちは人生をかけることができる。私が聖書、貧しいですけど心から信じることができるようになったのは、予言が成就しているということを教えてもらってからです。予言が成就している、私はそれで確信しました。これは絶対間違いない。誰が何と言おうと私は聖書を信じよう。それから少しですけど毎日聖書を読んでいます。御言葉の糧をいただいています。御言葉に養われているんです。貧しいんですけど少しずつ聖書を学ぶようになります。聖書に養われ、聖書により頼んで生きるようになりました。愛する皆さん、あなたは聖書を信じられます？聖書お読みでしょうか？もしあなたが力強い信仰生活を送ろうと思うなら、聖書を読まれることをお勧めします。あなたがクリスチャンの親としてお子さんに信仰を受け継いでいたい、欲しいと思われるなら、毎日少しでも聖書を読まれることをお勧めします。聖書は命の言葉なんです。これ生きておるんです。この命の種がまかれたら、時間が経ってもやがて出てくるんです。私たちは必ず試練に遭うんです。どうしたら乗り切ることができるんでしょうか？聖書です。聖書の言葉なんです。聖書の言葉なしに乗り越えることができるでしょうか？土台無理な話です。それはご飯を食べないで戦いに行くようなものです。私たちは山越え谷越え、さまざまな道を通っていかないといけないんです。どうしたら信仰の道を全うできるでしょうか？それは聖書しかありません。聖書を読む必要があるんです。ですから少しでいいですからね、少しでいいですから、一日一節でもいいです。それを噛み砕いて心に蓄えて読む生活を続けましょう。そうすれば必ず心の中にまかれた御言葉の種は芽を出し、実を結ぶようになるんです。ですから聖書から遠ざかっていたら、どうか今日から聖書を読むようにしましょう。私ある時神学校にいたらチャペルで行ったんです。そしたら英語の聖書を置いてありました。そしてこう書いてあったんですね。 英語で、今日神様はあなたに何を教えられましたか、書いてあった。今日神様はあなたに何を教えられましたか、裏表紙に書いてありました。皆さん、少しずつでいいですから読んで教えられましょう。聖書の御言葉なしに勝利を得ようと思うことは大きな間違いです。私たちはサタンに打ち勝とうと思うなら御言葉がいります。この誤りのない神の言葉が私たちに手にあるんですから、これを少しでいいですから読むようにしましょう。新聞を読む、テレビを見る時間があるなら、聖書のために少しでいいですから字が読みましょう。これを読まなければ必ず衰えます。断言してもいいです。私は50年間それ見てきました。本当に聖書を読んだ人は山を越え、谷を越え、川を越えて進んでいきます。でも聖書から遠ざかった人は疲れてしまいました。全うすることできなかった。少しでいいですから、この永遠に生きている神の言葉を読むようにしましょう。私たちは聖書を与えられているんです。今北朝鮮の人はどうしてるんですか。聖書ないんですよ。メモ貸して公園で御言葉を一行だけ書いて、公園ですれ違うときもらった人はそれを読むんです。もらった人はそれを心に蓄え、また公園で黙ってもらって読むんです。私たちはみんな聖書を与えられているんです。ものすごいことです。だから少しでいいですから、この神の言葉を読むようにしましょう。求めて神様を教えてくださいと読むようにしましょう。もしあなたが将来のことを確信持ちたいと思うなら、絶対に聖書が必要です。なぜならあなたの言葉は私の足の灯火、私の道の光と書いてあるからです。少しでいいですから、この素晴らしい聖書を読み、御言葉をいただくようにしましょう。祈ります。天のお父様、素晴らしい聖書を感謝します。どうか私たちがこの恵みを無駄にすることがないように、この御言葉で養ってください。家庭で御言葉があるように、家庭で御言葉を読む時間があるように、御言葉を心に蓄え、御霊に満たされて歩んでいくことができるように、イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。なしたまえ長宗。